Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは冒険家、登山家の栗木信一さん。著書一歩を超える勇気を踏まえつつ、彼の冒険、登山への思い、そして一歩の超え方についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
栗木信一、1982年北海道生まれ。2004年北米大陸最高峰マッキンリーを単独登頂して以来、3年で6大陸の最高峰に単独登頂する。その後は3つのヒマラヤ 8000m 峰の単独無酸素登頂に成功。2009年秋、日本人初となるエベレスト単独無酸素登頂を目指したが、 7950m 地点で断念。冒険の共有をテーマに掲げながら、インターネットによる動画の配信などにも挑戦している。現在は学校、企業などで講演活動を行いながら、エベレストへの再挑戦の準備を進めている。著書にサンマーク出版から出版の一歩を超える勇気がある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは冒険家、登山家の栗木信一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
サンマーク出版からこちら一歩を超える勇気が出版となっています。はい、この本では栗木さんがどんな思いを抱いて山に登り続けているのかが、まあ、リアルな言葉で綴られているんですが、まず、そんな栗木さんの、じゃあ登山歴からお伺いしていきたいんですけど、いつ頃から山に登り始めたんですか？
大学1年生の後半ぐらいから。
大学生になってから。
はい、登り始めたんで。
じゃあ別にその子供の頃からずっと毎日山入ってたとかそういう感じじゃない？
いや、子供の頃は山とかは好きじゃなかったです、
ね。あ、好きじゃなかった。はい。はい、それはなんで、でも大学入ってからなんですか？
これはですね、まあ、自分が付き合ってた彼女が、その、山を登ってたんで、で、まあちょっと振られたのを機にですね、山岳部に入ってみまして。
振られたのを機に、はい、あ、そうですか。
で、まあ山岳部ってやっぱ人気ないんですよ。
あ、そうですか。
誰も入らないと言いますか、そういうところがまたいいなと思ったんで、ちょっとまあ面白半分ですね。最初は。
じゃあ入り口は本当にまあ、ひょんなことから。
ひょんなことからという感じで。
じゃあ本当に山が好きで憧れてという感じではなかった？
いや、全くなかったですね。
で、じゃあ大学入ってから、まあ、登り始めて。
そうですね。
で、まあこの本の中にも書いてありましたけど、その大学在学中に冬山。はい。の重装っていうんですかね。
はい。はい、そうなんです。
すごいなんかハードな感じの世界が描かれてましたけど、はい、これはやっぱり相当なエポックメイキング的なものがあったんですか？
そうです。これはもう中山峠重装っていうんですけども、はい、中山峠というところから小樽の海まで60キロある距離を、はい、まあ、先輩で1週間かけて重装してたんですけども、
はい、
八甲田山の映画あるじゃないですか。
ありますね。
あれの少人数版みたいな。
え、何人で行ったんですか？
二人だけです。
本当に少人数
ですよ。僕と先輩だけだったんで。なので、本当にこう、寂しいですし、まあ、あとはその、冬山で一週間も入ったことなかったんですよね。
まあ、そうでしょうね。
ちょうどその、まあ、クリスマス近いような時期だったと思いますので。
年末の。
なので、まあね、下の方ではもうみんなこう、楽しい世界が待ってるわけじゃないですか。
はい、そうですね。
そんななんか一週間も、その、携帯の電波も通じないところに、行けるかって絶対行けないなと思ってたんで。でもそれまあ、やるってことになっちゃったんで、で、まあ途中で引き返せればよなと思ったんですけども、もう自分が登ってきたルートが、もう途中でもうなくなっていまして。
あ、もう見えなくなっちゃった。
見えなくなっちゃったんですよ。はい、携帯電話も通じないし。
戻るに戻れない。
戻るに戻れないと。で、当時、冬山2回目がそれだったんですよね。
2回目
?2 回目だったんです。
あら、また無理しましたね。
だからそれまで山っていうのはよくわかんないのに、いきなりそんなことやらされてしまったってことがあって、で、まあ帰れないわけですし、その先輩についていくしかないということで、 まあ、1週間もうがむしゃらになって先輩にもうついていきましたですね。
ああそうですか。じゃあ相当それはもう衝撃的な記憶として、は
い、もう忘れられないような地獄のような
そうか、はい、でもまあそれ結果やり終えて、はい、やっぱりなんかこう変わったものがあったんですかね。
やっぱありましたですね。まあ、それまではもう嫌で嫌でしょうがなくて拗ねたっていうのがあったんですけど、うんうん、
まあ入るきっかけもねそんな ね思い切ったもんでもなかったっていう、
でも、はい、いつか辞めようと思ってたんですけども、うん、まあ部員が何人かいたんですけどみんな辞めてて僕と先輩だけになっちゃったんで、
あら二人きりになっちゃった、
なので僕が辞めると廃部になっちゃうんですなので半ばはこう人質状態みたいな
もうそこも逃げるに逃げられない、はいはい。
でまあとりあえずまあ目標だったんでやってみようということで、うんうん、でも最初できないと思ってたのがまあ最後小樽の海までたどり着いた時に、うん、なんかこうわーっとこう泣いてる自分がいて、
あやり遂げた
やり遂げたと、うん、で今までの自分っていうのはこう何かをこうやり遂げたっていうことが全くなかったんですよ。
あ一つのことをやり遂げる
一つのことですね、はい、最後までやったとかっていうのは、うん、まあ経験として全然なかったので、うんうんうん、それが非常にこう大きかったと言いますか。
ご自分の人生の中で初めて一つのことを成し遂げた。
成し遂げた。
瞬間。
はい。
で、そして、次の段階としては、もう2004年、はい、北米大陸最高峰、はい、マッキンリーへの単独登頂ということになってくるんですけど、はいはい、これはもう、ですから山登り始めて数年後、中山峠でもう絶対嫌だとか思ってた人が、はいはいはい、その、次か次の年ぐらいには、
いきなりマッキンリーという
しかも単独で
単独で行ったんですよ。
これもまた無茶しましたね。
そうですね。まあ、 値段が安かったってそれだったんですけども
値段が安かった、どういうことですか。
入山料っていうのがあるんですよ。
海外の山は入山料、はい、その山を登るために
そうです、うん、エベレストとか他の山っていうのは必ず入山料っていうのを払わなきゃいけないんですよ、ね、日本だけはかからないんですけれども、
まあ、日本では払わないですよね、う
ん、でマッキンリーはですね入山料が1万8000円だったんですよ。
1万8000円、はい、まあじゃあなんとなく、まあ、
これならいけるなと思ってヒマラになると大体、まあ、エベレストと入山料100万円近くとか
100万円、
結構するんです。中国側だったら本当に200万近くだったりするんで、
いわゆる入場料が
入場料
入場料200万円
A4 版の紙切れ1枚がそれぐらいの値段になるんですよ。
あそうなんですね。あでもマッキンリーに関しては、まあ、1万円台、
まあ、1万円台ということだったので、
まあまあリーズナブル、
リーズナブルだと、まあ、ただその非常に危険な山だったんですよね。
危険な山、まあ、北米大陸で一番高いやつです、
ね、上村直美さんっていう冒険家の方も亡くなってますし、うん、結構いろんな登山家が亡くなってる山だったんで、
はあはあ、
やっぱりそこに初めて行くという、うん、しかも初めての海外旅行だったんで、
あ今まで海外
行った海外行ったことなかったんですよまずパスポートでどうやって取るんですかっていうところとかですね、初めて為替というものを気にした時だったんですよね
でもそれ、それそういうレベルからいきなりもう死と隣り合わせの世界に行かなきゃいけない、ね
とにかくその僕の中では、まあ、マッキンリーを行ってみたいなと、うん、でちょうど大学3年生の時だったと思うので、はい、やっぱり就職活動する時だったんですよね。でその就職する前にやはりその自分が山で一生懸命結構頑張ってきたんで、うんまあ、海外の山っていう一つの夢だったんですよね、はい、でまあ行こうとしたんですけども、うん、もう山の先輩方からものすごい反対があったんですよ。
ああ、もう無理だから、
もう無理だと、で前はできないと不可能だということを毎日のようにいろんな人たちから言われてたんですよね。でもその人たちがじゃあそこに行ったことあるかというと、うん、実はそんなもなくてですね、うんうんでも行ったこともないのになんでこんな僕は不可能だとかできないって言われなきゃいけないんだろうとか思ってて、やっぱり言われれば言われるほどやろうっていうか、なんかド M パワーみたいなのができて、言われれば言われるほど気になり始めたんですよね。お前ならったらできるよとかっていうふうに言われてたら、あそうですかって感じだったと思うんですけど、
じゃあまあ別にどっちもいいかなみたいな。
でもなんでこんなにできないって言われるんだろうと思ったんで、でまあそれをちょっとまあ超えてみたいなというのがあって行ってみたんですよ。
まあでもそれでいきなり単独でって、はい、しかも普通はだってそんな初めてだったら特にそうかもしれないですけど、はい、単独ではやんないですよね。
まあ、通常はですね登山隊っていうのがありまして、グループで登るのがいわゆるその海外登山の、うんまあ、今までの
こう、まあ、王道ですよね。
王道なんですけども、はいうんまあ、僕はやっぱり一人で行きたかったっていうのはありますね、はい、
それは結果行って成功ということでね、はいはい、これはこっからその、うん、まあ学んだことっていうのはどういうことがあるんですかね。
これは要はですね、うん、外国の山っていうのは、厳しいんだなと。日本とは比べ物にならないなっていうのは、わかりましたけれども、高山病で苦しんだりとか、クレパスに落ちかけたりとか、
その、いわゆる割れ目ですね。
割れ目とかですね、はい、いろんなことだったんですけども、やっぱり一つ大きかったことは、 その自分の心の壁といいますか、殻みたいなのが、こう、なくなったといいますか。
はあはあ。
いわゆる自分は、あ、ここまで行ったら、きっとこれが限界なんだろうとか、ここまでしか自分は頑張れないんだろうっていうものはなくなったんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
人間っていうのは本当に頑張れば、いろんな可能性があるんだっていうのが、初めてその山で、そういう気づかされたといいますか。
で、さらにまあ、それを、まあ、皮切りにして、各大陸の最高峰で、はいはい、あるいはヒマラヤの8000メートル級の山も登り続けて、はい、で、昨年5月ですかね、世界第7位の高峰であるダウラギリ、
はいはい、
これが8167メートル。
そうです。
すごいですね。8167メートルって、はい、要は8キロ縦になってるわけでしょ、はい、
そうなんです。
ね。
はい。
歩いて、横だって相当長いですよ、そんな。
長いですね。
縦に。ああ、そんな世界だって言うんですけど、まあでもそういうね、ものも単独で、はい、しかも無酸素登頂に、はい、成功されてということで、はい、で、あのダウラギリではインターネットのライブ中継、
ライブ中継
というのもやって、これはなんでこれをやろうと思ったんですか。うん、
これはですね、うん、あの2年前にですね、超雄という8201メーターの山を登る時にですね、
うんうんうん、
日本テレビの企画で現地から動画の配信を送りながらやらないかっていうのがあったんですよ。で、今まで僕はその千歳空港というところから一人出発して、
はい、
そして千歳空港一人で帰ってくるという感じだったので、うんう
ん、まあ単独ですよね。
まあ自分で登頂したのはいいんですけれども、それがこう誰かと共有したりとか、
うんうんうん、
話しても通じないんですよね。
まあそうですよね。自分しか見てないですよ。
もうひどい時は、うん、あの1ヶ月ぐらい学校来たから何してたのとか言われたりしますね。
どこ突き歩いてたの
か、どこ突き歩いてたの、しかも真っ黒になって帰ってきてみたいな、どうしちゃったのこの子はという感じだったので、
はい、
ああこんなにその、まあ、ヒマラヤといいますか、その冒険の世界と、うんうんうん、その実社会の世界のその差っていうんですかね、うん、なんかすごくあったので、
ああそこに繋ぐものない、
繋ぐものはなかったと、うんうん、でもすごく素晴らしい経験をして素晴らしいものを見てるのに、
はい、
これどうしたら伝えられるんだろうっていうものがずっとあったんです、
うんうん、
でまあ現地からブログの更新とかいろいろとやってみたんですけども、まあ、その動画が送れるっていうことは分かって、
うんうんうん、
で、やったんですけども、その時の企画のタイトルがですね、ニートのアルピニスト初めてのヒマラヤっていうタイトルだったんですよ。
ニートのアルピニスト、はい、ニート、
はい、あの卒業してから 8000m の山に行ったん で、はいはい、でそれに就職しなかったんですよね。
あ、なるほど。
で何にもやってなかったんで、うん、じゃあ君はニートだねっていうことで、
それもまた、随分な言われ方ですけど、
それで、ね、まあやってたら、その日本全国のニートとか引きこもりの方から、
うんうん、
まあ、たくさんのメッセージが来て、それをまあ見た時に、うん、その人とつながって山を登れるっていうことはすごいことだなというふうに思ってですね、でそれから自分でも資金を作って、
うん、
まあいろんなところにこう、まあポータルサイトさんとかにまあ企画を売り込んでてですね、
うんうんうん、
もう現地から生中継をしたいんですと。最初は誰も信用してくれなかったですよね、
うんうん、
ジーンズ履いてこのね、フリースでリュック背負った青年がいきなり会社にアポなしやってきてあのエベレストから生中継やりたいんですけど、でも誰も構ってくれないというのが、
まあそうですよね。最初はちょっと
そうですね、
どう扱っていいのかって感じですもんね。
それはまあ2年ぐらいあったんですけども、
うんうんうん、
まあ、それを気にまあやってましたね。
そうですか。でもね、その一口にインターネットライブ中継といったって、それは当然機材がいるわけじゃないですか。
はい、
機材はね、誰かが持ってってくれるんじゃなくて、
はい、
自分で持ってこなきゃいけない。機材重いでしょ、だって
機材重いですね、今はですね、あのブースターという映像飛ばす装置があるんですけれども、
はい、
それが4キロぐらいあるんですよ。
4キロ、う
ん、でそれを背中に担いで登っていきまして、
うん、
で 7000m メーターの頃にですね、うん、あの僕の仲間が3人ぐらいいまして、であのパラボラアンテナをクリキに向けるんですよね、
うん、
で、まあ、素手で、はい、あの支えてこう、うん、電波を受けまして、でさらに今度 6400m メーターのところに飛ばしてですね、
うん、
でそのベースキャンプという基地があるんですけども、
はい、
まあ、そこから衛星1台使って日本からこう世界に配信という壮大なプロジェクト
だったんですけど、いや壮大ですし、それはいろんなものが、機材も必要だし、
はい、
で当然今スポンサーの話もありましたけど、そのお金もかかる、
そうですね、
で、はい、でしかもやっぱそういった厳しい環境の中ですから、はい、かなり高い確率でその無様な姿を晒す危険性が、
うん、
リスク相当高いじゃないですか、
はい、ありますね。
そんなだってもう金もかかる、機材も重い、はい、そんで無様かもしれない
無様かもしれないという
それでもなぜそれライブ中継配信しようっていうふうに思うんですか。
いやこれはですね、うん、もう単独でまあ、無酸素でもし登ったとしても限界はあるなと思ったんですよね、
うんうんうん、
つまり人間は山では生きていけないというのはしてたんですよ。
山では生きていけない、
生きていけないという、
うんうん、
なので登って帰ってきたとしても、うん、それは自分の中では満足あると思うんですけども、
うんうん、
僕はもっとその山という 概念じゃなくてです、ね、もっとこう幅広い、うん、世界で見た時の大きな挑戦として、うん、その現地から生中継をやりながら世界とつながるっていうのは、まあ、誰もやってなかったので、これはやっぱりやってみたいなと思ったんですよね。
なるほどなるほど。ライブ中継見た方、はい、まあそのニートや引きこもりの方も含めですけど、はい、その反応というのはどうでしょう。
反応は良かったですね。最初はですね、クリキは登れないとか、うんうん、もう中には死んじゃいとかですね、いろんなこと書かれ昔は書かれたんですけれども、でもやっぱりこう登頂して帰ってくると意見がガラッと変わってたりとか、あとはまあエベレストの時はですね、まあ、下山途中で 8000m 近くの断念者が降りてくるんですよ、
はい、
でその時にですね、最悪なことに切れるはずのない腕時計の電池が切れちゃったんですよ。時間が分かんないんですよね、
うんうんうん、
でそれ僕の山の先輩が、まあ、ベースキャンプから無線で、うん、10分おきに僕に無線をくれるんですけども、うんうんうん、でまあ今何時何分ですというだけじゃなくて、そのブログとかいろんな子に来てるメッセージを一つずつ読んでくれたんですよ、
うん、
で本来は僕がいろんな人にこう勇気とか、まあ、そういうものを伝えたいということで動画の配信やってたんですけども、うん、逆にこう勇気づけられて、うん、あ、ちゃんと生きて帰らなきゃなっていうふうに思えたんですよね。
Let's get knowledge with fun。
そして昨年の秋になりますかね、念願の日本人初となるエベレスト、まあ、世界最高峰エベレストの単独無酸素登頂を目指してということだったんですが、こちら、はい、その、まあ、先ほどから何回か出てきますが、単独かつ無酸素というのは、はいはい、これはもう譲れないポイントなんですかね。
これは譲れないですね。
譲れない。
多分、グループで登ることはもうないと思いますね。
で、かつ無酸素。
はい。
うん、これも外せない。
外せないという。まあ、要はですね、うん、その人間が登れる限界高度っていうのは大体7500メーターなんですよ。
うんうん、
でそこから先はその酸素ボンベがないと生きていけないんですけども、うんうん、僕はあえてそれを使わずに行くんですけども、うん、これなぜそれをするかというとですね、要はその酸素ボンベを使うとですね、山の標高が半減しちゃうんですよね。つまり8000メーターのものが4000メーターになったりとか、やっぱりこう楽になっちゃうんですよ。まあ、登るために必要なものだったので、ズ、う、ル、んうん、ではないと思うんですけれども、うんうんうん、ただ僕はやっぱりその8000メーターっていう標高を感じながら山を登りたいなと思ったんですよね。まあ、人間というのはこう何でもこう不可能を可能にしちゃうと思うんですけども、うん、僕は逆に不可能があってもいいんじゃないかなと思うんですよね。はい、その方がこうロマンがあると言いますか、なのでその自分の体どこまでいけるかっていうところで無酸素で、なおかつ一人でやってみたいなってのがあったんですよ。
う
ん、
なるほど。そうか。じゃあ先ほどのパートでその、不可能なものはないなっていうような達成感がいろんなところであったけれども、うんはいはい、どっかには必ず限界があるんじゃないか。
そうです。
それを見つける、
はい、そうですね。
工程でもあるという。
はい、
じゃあ、完璧にコンプリートノーリミットではなくて、
はい、
ではなくどっかにはあるんだろう。
どっかにリミットはある。
リミットはあるんだけど、でもそこを、あえてその酸素とかも使わないで行くという中で探していく。
はい、
はあ、そうか。でも一般的には7500ぐらいが普通はリミットだろうと言われているポイントなんですね。
そうですね。医学的にはそこから先はボンベが必要なものなんですけども。
はあはあはあ、じゃあ本当に文字通り命がけの。
そうですね。
ですね。で、まあその先ほどちょっと触れましたエベレストの話なんですけど、はい、結果的には、7950メートルぐらいの地点で、はい、まあ、今回断念ということなんですが、はい、まあ、本の中で敗退という表現も使われていますが、その敗退の理由というのは今回はどういうふうに分析なさってますか。
一つはですね、人間の心と体というのがきちんとつながってまして、もう心が折れるとですね、体も一気にどんどんダメになっていくんですよね。それでその僕にとっての夢はその生中継をしながら山を登るということだったんですけども、
はいはい、
これはこう現地のちょっといろんな事情がありまして、うん、中継ができなくなってしまったんですよ、
うんうん、
まあ、これちょっと政治絡みがそうなんですけれども、
はいはい、
思いもしなかったまあことが起きましてですね、うん、でまあ辞めますということで辞めてったんですけども、うんうん、もうするとやっぱこう気持ちが下がってですね、
は
ーはー、一気に体もどんどん下がっていったんですよね。でそんな中、まあ、どこかで持ち返して山に集中しようという自分がいたんですけれども、うん、なかなかやっぱりその力が出ないなっていうのはもう薄々感じながら登っててまして、でその7950メーターまで行った時にもう夕方の6時半ぐらいまでになってまして、これトラバースって言うんですけども、横に100メーターぐらい移動するんですよ。
うん、横移動。
はい。
はい、
で、まあ、最後垂直の子を登っていくんですけども、うん、その横移動を100メーター移動するだけで1時間以上もかかってて。
100メートル移動するの、
うんうんうん、こんなにそのものが、近くに、まあ、目的地があと50メーターぐらいのこれ、キャンプ3っていうのがあるんですけども、 あんなに近いはずなのになんでこんなに体動かないんだっていうふうになってまして、
うんうん、
でまあ頑張ればいけたのかなと思うんですけども、うん、これはもう片道切符だっていうのはもう、
ああ行ったら最後もう戻って
これない、戻ってこれないっていうのは分かってたんですよ、
はあは
あ、でもやっぱりちゃんと戻って帰らなきゃなっていうのがありまして、
うん、
帰ってきたという。
相当やっぱ勇気のいる決断かと思います。
そうですね、
うん、
どうしてもやっぱりああいう世界にいるとエベレストというのもやっぱり何回も行けるわけでもないので、
うん、
どうしてもやっぱりこう成功させなきゃっていうふうに思っちゃいますし、うん、やっぱその頂上がこう見えてると行きたくなってしまうんですよね。
まあそれこそね、もう8000メートル近くまで行ってるわけですから、もうまああとちょっとというのは語弊ありますけど、
まあ、まだあと800メーターぐらいあるんですけども、うんうんうん、まあ今まで僕は登れなかったことなかったんですよ。
うん、今までずっと、
ずっとやっぱ登頂してきてたんで、
うんうんうん、
その、戻るということがなかったんですけども、まあでも山は、やっぱりその、いつも思ってるのがですね、その人間が頑張ってもやっぱり限界ってあるんですよね。
うんうんうんうん、
やっぱり自然には勝てないわけなんです。なので自然がこうダメだと言ったら、やっぱり引き返すのが、やっぱ自然に向かう人のルールなんじゃないかなと思ってまして、
うんうんうんうん、
今回はダメだと言われたんだなというふうに開き直ってですね。
はい、そこで突進するのは勇気じゃなくてもう無謀な、
そうですね、
っていうことになっちゃう。
はい。
なんか自分の心の中を本当に素直に持ってないとできない話なんじゃないかな。
そうですね。なので、登頂したとかしないとかよりも、
うん、
やはりその中でいろんな葛藤とかが自分にいろんなこう学びといいますか気づきを与えてくれるので、本当に何が大切なのかっていうこととかをやっぱ教えてくれる世界だなと思いますね、山っていうのは。
なるほど、うん。まあでも本当そこまで行けばっていうとこで、でもやっぱり引き返さなきゃいけない。
はい、
それやっぱりじゃあでそこで引き返そうっていうふうになった時の、はい、その最終的なモチベーションというか最終的に決断させるものってのは何なんですか。
腹が減ったという。
腹が減った。
もう、要はですね、いろんなもの食べたくなっちゃうんですよね。で、やっぱりですね、まあ、正直な話、その、山を登ってるとですね、いつも思うことは、普段の生活のありがたさなんですよ。まあ、なんか当たり前にこう、ご飯が食べれたりとか、はい、友達に会えたりとか、携帯でメールができたりっていうことは、向こうでは一切できないんですよね。むしろ息をしてるだけでもう本当に大変な場所なんで、なので、その、普段の生活のありがたさみたいな、ものすごい感じるわけなんですよ。
はい、
なのでその山には行くんですけれども、やっぱりその人間は山で生きていけないなって分かってるので、
うんうんうん、
やっぱりみんなのところに帰りたいなっていう、
うんうんうん、
単純にそうです、
ね、なるほど。じゃあ帰るためにここで決断しなきゃいけない。
そうです。
必ず帰んなきゃいけない。
必ず帰んなきゃいけない。
ああ、はい、なるほど。そのまあいろんな意味でこの今回は断念せざるを得なかったという中で、はい、そのでもやっぱり大きな勇気がいったと思います、うん、その勇気に対しての人々の反応っていうのはどんなもんでした。
いや、これはびっくりしましたですね。
びっくりした。
ああ残念だったねとかのが多いのかなと思ったら、うん、逆になんか勇気をもらいましたとか、
お
そういうですね、なんかこう失敗は失敗じゃないという、それがすごくこう人に伝わったっていうんですかね。それは大きかったなと思いますね。
あ、そうですか。
慰めではなくてこうずっと見ててくれた人たちは、
うん、
こう生きててくれてありがとうとか、また引き返すしてまたチャレンジできるんですねとかですね、いろんな声がありましたね。
あ、そうですか、うん、じゃあまさにそれは本当にそこで決断して帰ってきた、ね、帰んなきゃいけないって思ったことが、はい、そこでも、ね、証明されたというのは
そうですね。
でも、はい、いや本当にでもそれは、うん、そうか。そういう意味でも、周りの人たちに勇気を与えてるんだろうし、
うん、
はい、勇気をいただいてるんだろうっていう、そこもなんか双方向の感じがありますね。
Let's get knowledge with fun!
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは、冒険家、登山家の栗木信和さんです。サンマーク出版から一歩を超える勇気が、こちらが出版となってますが、先ほどはまあその断念することの勇気という部分でお話しいただきましたが、
はいはい、
もちろん本の中にはタイトルにもなっているように、その栗木さんがどうやってまあ勇気を持ってどう一歩を超えてきたかという部分も綴られてるんですけど、はいはい、そのまずじゃあ登山家になる前のこともお伺いしたいんですけど、
はい
はい、まあ学生大学になってから登山は始めたんですね、
はいはい、
でその前は何やってたんですか。高校生の時とかってなか。
高校生の時は、うん、空手部。
空手部。
はい。
また畑違いますね、それね。
そうですね。空手部だったんですけども、
うん、
僕体が硬いんですよ。
体硬い。
はい。うんうん、で空手ってよく股割りとかやるじゃないですか。
はいはいはい。
股割りは全然できなくて、
う
で僕の先生非常に厳しい人だったんですけども、うん、もうクリケは体が硬いから、うん、これからもう毎日酢を飲めと言って、
あ、お酢、
あの、はい、コップの半分のやつの酢を、うん、あの一気飲めさせられたんですよ毎日。
むせますね。
それでちょっと肝臓を悪くしたっていうのもあって。
そうか、まあ急激なことはよくないですね。
そうですね。そういうのとかを高校生の時はやってました、ね。
なるほどなるほど。そうですか。はい、まあそういったじゃあ経緯もあってでも、あの大学になってから山の終わりを始めたということですが、はい、で。学生卒業してからは、はい、さっきもちらっと話しましたけど、特に就職とかせずに、
はい、
いわゆるニート状態になってた、
はい、
ですね、
はい。
これはでも、そういう状態でも、うん、山はガンガン登るぞっていう熱い思いはずっと持ち続けて。
いやそうですね。やっぱ結構あったとは思いますね。うんうん、当時卒業の時にですね、うん、もう4大陸ぐらい行ってたのかな。はい、5大陸は行ってたのか。
うんうん、
までそこまで行ってたんで、そのやっぱ7大陸を行ってみたいなと思ってたので、もともと就職決まってるところあったんですよ。
ああ、そうなんですか、はい、内定をいただいて。
内定をいただいてるところあったんですけども、はい、うんうん、僕はですね、社長室に突然入っていきまして、うん、で社長にですね、僕辞めたいんですと言ったんですよ。
それなんでですか？
で、何をしたいんだって言われて、あの、僕は山に行きたいんですと言って、それで、まあ、会社を出て行きまして。
あら、そうでしたか。
で、それからもう本当に自分でアルバイトしていろんなことしながら、こう山の資金を作っていって、本当にこう一人で山に行っちゃうようになったんですよね。
じゃあ、その山への情熱はやっぱりちょっと捨てされなかった？
そうですね。やっぱりその、僕はやっぱり、人としてなんていうんですかね、
うん、
やっぱ自分自身がこう生きてる証じゃないですけども、
うん、
人がやっぱりこう何をこう世の中に提供してあげたりとか、
うん、
何をしてあげれるのかなっていうのがやっぱり重要かなと思ってまして、僕はやっぱりその山っていうのを通して人に何かを伝えるっていうのが自分の多分テーマなんだろうなっていうのを薄々その時は感じていたので、
うん、
やっぱそれをまあ食べられる食べられない関係なく、うん、やらないとダメなんだろうなっていうのはすごくあったんです
よ。なるほど。まあでもそういった志はあっても、例えば実質的になんか食っていくためのお金とかも当然必要じゃないですか、うん、
はいはいはい、
でそういった中でなんかこれで大丈夫なのかなとか悶々とするようなことはなかったんですか？
悶々としましたよ。
悶々としてた。
やっぱ食べれないじゃないですか、うん、そんな山なんか登っててもですね、
うんうんうん、
ですから、まあでもあの日本っていう国は僕すごくやっぱ豊かだなと思ってるんですよ、
うんうん、
というのはやっぱ僕はネパールとか、まあ、世界各国のいろいろ行くんですけども、貧しいところもたくさん行くんですけども、うん、日本はやっぱりその好きなことをやってても生きていけるようになってるんですよね、
うんうん、
というのは、まあ、コンビニとかに行ってもですね、うんうん、まあ、すぐこうおにぎりは買えたりとか、
うんうん、
海外ではそういうことは絶対できなくてですね、なんかやっぱすごい恵まれてるから、まあそのなんていうんですかね、こう、まあ安定とかないのかもしれないですけども、うん、ちゃんと生きていけるっていうのは、
飢え死にはしない。
飢え死にはしないなと思ったんで、じゃあ飢え死にしないんだったら、まあ自分がやっぱり好きなこと、
うん、
山を登っていくっていうことをやってみたいなと思ったんで。
う
ん、
まあでもね、そういった、まああんまり裕福な状態じゃないかもしれないけど、はい、でもそこから行こう。うん、
はい、
ね、もうこれにかけるんだというような意識になって、はい、そのでもやっぱりなんかそこに至るまではなんかこう乗り越えなきゃいけないというか、うん、一歩やっぱり当然一歩踏み越えなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
その勇気っていうのはどっから来るんですか？
まあ、本音を言うとですね、うん、それしかできないっていうのもあるんですけども、うん、まあそうですね。でもやっぱり一番はですね、自分は何をやってたら一番ワクワクするかなっていう、それに素直になってみよう、思ったんで、
うんうんうん、
やっぱり嫌いなこととかをやってたとしても、うん、まあその時は良かったとしても、やっぱどこかで限界は来るだろうなと思いますし、うんうん、やっぱり自分の心が充実してると体も勝手に元気になるんじゃないかなというふうに思ってまして、うんうんうん、まあそれでまあやってみたいなっていう感じですね。
まあでもね、さっきその山の中でやっぱ心と体の関係で、心が先に折れちゃうと、
うん、
体もっていう部分、
はい、
そうするとまあ今の話もまあそれは丘の上というか、その一般社会の中でもやっぱり心を先にありきみたいな部分なわけですね、それはね。
そうですね、
うん、はいはい、自分が好きなものをやってればこそっていう感じになって、
はいはい、
うん、なんでワクワクするんですかね、ご自分で、その山とか冒険に対して。
やっぱあの山っていうのは、うん、毎回そうなんですけども、大変な目に遭うんですよ。
大変な目に遭う、
はい、
うん、
で、僕は大変な目に遭わないと力を発揮しない人間なんですよね。
あ、大変な目に遭って初めて進化発揮みたいな。
進化発揮っていう感じなんで。普段は全然こう、もう、のほほんとしていまして、全然ダメなんですけども、まあ、ああいう極地に行くとですね、すごくこう自分自身が力を発揮すると言いますか、それでこういろんなことを学んでいかれるっていうのがいいなと思ったんで。なるほど。
こう追い込まれる状況になると力が出てくるみたいな。
はい、そうですね。
はあ、まあだからそういった環境がやっぱり冒険だったり登山だったりっていう、はい、とこがご自分には一番合ってらっしゃる。
はい、あとはもう単純にその、うん、エベレストもそうなんですけども、うん、あ、こんなに高い世界があるんだと。
うんうんうん、
でこれにこう人間っていけるのかどうなのかなっていうところがもう単純に楽しいと言いますか、興味としてある。
そこに本当にワクワクしちゃうということなんですね。で、まあね、その、いろんな情報も集めて、資金も集めて、で、スタッフも集めて、で、いろんな一歩を超えて冒険を重ねていらっしゃるわけですけど、その、基本行くときはまあ単独行ということになるかと。まあでもやっぱりそれは周りの支えもいろんな物資両面で必要かと思います。そういった部分への思いというのはどうですかね。
これはですね、うん、実はもう山に登ることよりも、うん、その前の準備が一番大変なんですよ、
うんうん、
というのはまあ、例えば資金もそうなんですけども、はい、資金がないといけないですし、その中継をサポートしてくれる仲間もいないと中継もできないですし、うん、っていうことなんで、うん、一つも欠けることはできないんですよね、
うんうんうん、
なのでその行く、僕は春と秋は必ずヒマラヤなんですけども、うん、もう夏と冬はずっと営業活動といいますか、
はあはあ、
まあ、公演とかで全国回ったりとか、はいはい、いろんなことをしながら、
うん、
こう仲間を作っていったりとか、うん、チームを作っていってやっていきますんで、
うん、
まあ、でも本当にいろんな方に支えていただいて、
うん、
ありがたいなと思います ね、 ね。
でもそれこそね、莫大なお金もかかるし、いろんな人手も必要になってくる、
うん、そうですね。
それはどうやって獲得、うん、今それまでずっと、
はい、
昔からお金もあって人とのつながりもいっぱいあったっていうわけじゃないでしょ。
はい、
もう
ないですね。はい、
うん。それどうやって獲得してい
った？これはですね、うん、もう口に出すと。
口に出す。
はい。
うん、
ということですね。要はその、うん、僕はよく夢を叶える方法は何ですかって聞かれるときに、うんうんうん、いつもこれを言うんですけれども、やっぱり夢とか目標とかを言葉に出すのが大切かなと思ってるんですよ、
ね。口に出す。
はい。
はい。
つまり僕もですね、エベレストのまあ、生中継ですね、非常に資金もかかるんですけど、はいはい、それどうやってやってきたかと、ひたすら口に出してきたと、うん、それを講演活動の時とか、
はい、
友達とか、うん、まあ、社長さんとかいろんな人に言い続けたんですね、
はいはい、
でそれできるできない関係なく、
うんうん、
もう言い続けたんですよ、ひたすら、
うん、
自分は必ずそれをやるからと、うん、いうふうに言ってるとどうなるかというと、必ずそれに共感してくれる人が現れるんですよね、うん、だってそれを応援してくれる人だったりとかっていうので、
うんうんうんうん、
なので自分が発信しないとやっぱりダメなんですよ。なのでその発信しているとですね、必ずそれにこう共鳴してくれる人が現れるので、でも夢っていうのは一人で叶えることできないんですよね。必ず誰かのサポートがあったり、
うんうん、
人とのつながりがないと叶うことできませんので、それをこう言葉に出すっていうことで、
うんうんうん、
漢字でもそうなんですけども、叶うっていう漢字ありますけども、
叶う、はい、
あれ口って書いて十って書くと叶うになるんですよ。
口に、あ、そうですね、叶う、
なので、はい、口に10回出してれば、
おーおーおー、
叶うんじゃないかなと。
なるほど。
っていうふうにですね。
ああ、何回も言い続ける。
はい、
そうですか。
でも本当に僕はこれだけをひたすらやり続けてきたって感じですね。
じゃあシンプルにもう言い続ける。
はい。
あ、でもやっぱりそれが繋がっていくんですね。
そうですね。
あ、まあ夢っていうと、まあもちろん夢持ってる方はたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、まあとかく自分の中で、こういうふうにしたいなってずっと思い続けるっていうね、うん、はい、タイプのイメージもなきにしもあらずですけど、はい、そうではない。
そうではないですね。うん、それがあったら人に伝えてみたりとか。
うん、それはもうじゃあ、半分大風呂式な状態でも。
大風呂式です、もう。
うん、
でも大風呂式から全てを始まるかなと思いますので、
はい、それがまあすぐにははい、じゃあそうですかっていうふうに、まあ普通はならないでしょう
けど、普通はならないですね、
うん、
でもならないんですけれども、うん、なんかこう必要なこう人材の方がその時に現れてきたりとか、
うん、
なんかこうまあ必要な時にその何とか資金が何とかなったとか、
うん、
例えば資金とかも自分で作れることはないんですよね。やっぱりその仲間だったり、僕のことを応援してくれてる人が、その講演会とかを主催していただいたりとか、そういう感じになんかみんなでやっていくっていう感じなんですよ、実はですね。でもそれはやっぱり自分がこう言い続けてきて、 で、そこに向かってこう、熱心にこう頑張ってる姿が、やっぱり通じてるのかなと思いますんで。
う
ん、
はい、そうか。ご自分の感覚では、そう、まあさっき叶うの話、まあ口に10回っていうことを言いましたけど、
はい、
何回ぐらい行ったら、この実現に結びついてる感覚がありますか？
これですね、10回です。
うん、10回？
はい。
あ、10回なんですか？
はい。これ11回言っちゃダメなんですよ。
え、11回じゃダメですか？
はい。これなんでかというと、10に1足すと白になっちゃうので、はい、
あ
の、おえってこう、今度、
出しちゃうので。言い過ぎちゃった
らダメ。言い過ぎダメなんです。1日に10回ですね。
10回。でもね、はい、それをでも毎日やってたら、それこそ年間3650回の話ですからね。
ね、でも一番やっぱりこれ重要なと思うのはですね、うん、それずっとやってるとどうなるかというと、うん、自分が本当にできんじゃないかって錯覚するんですよ。
あ、自分自身が。
はい。
お
う
お
う
お
う、実はこの錯覚っていうのは僕大切かなと思ってまして、
お
う
お
う、できんじゃないかなと思い始めると、あの、いろんなところで例えば企画のプレゼンをやったりとかしても自信があるんですよね。
ああ。
なんでこんなにできるのに分かってくれないんだとか、
ぐらいな感じになる。
なんかなっちゃうわけなんです。あの、夢で一番重要なのはやっぱ迷いがあるんですよ、本当。
ありますね。
不安とかそうなんですけども、それがだんだんこうなくなってくると言いますか。
はあはあ、いい意味で麻痺してきた。
麻痺してきた。
自分の中で。
はい。
そうか、
それがすごく大切かなと思います、ね。
あ、そうか。じゃあ、周りに10回言うってことは、まあ、周りに周知するっていう意味合いもあるけど、うん、自分の中の、こう、麻酔作用みたいな。
そうです。
そういうことがあるんですね。もう打たれ強くなるみたいな。
は
い、
うん、だそうなると今度、食べれなくても、うん、もう自分はもう今これに向かってっからって感じで、う
ん、
食欲がなくなっちゃうんですよね。
なるほど、なるほど。
なんか物欲だったりとか。
はいはいはい。
もう全
然、
もう
払ってても全然いいや
みたいな。大丈夫や、みたいな。
はい、そうか。まあでもね、そういったことを、まあ本当口に出して言うっていうことも含め、うん、そういうことをやってきた結果、
はい、
栗木さん、まあね、本当に、こう言ったら失礼ですけど、ごく普通の体格のね、はい、そんな栗木さんが確実にその夢を実現し続けていらっしゃる。
はい。
これは、その、まあ、言い続けるってこともそうですけど、
はい、
他に何か要素はありますか？
まあ、肉体的には、全然すごくはないんですけども、うん、あの、やっぱりその、苦しみに対して、いかにどう自分が反応していくかっていうのが、あるかなと思いますね。
うんうん、苦しみに対する耐性というか、耐久力みたいな、
は
い、
うん。つまりですね、ああいう8000メーターの世界はですね、うん、こう、山を登る体力とかいうよりは、もう寒さとか、あと一番これ大変なんですが気圧なんですよね。
気圧、はい、
気圧が低いので、うん、体の水分はどんどん抜けていくんですよ。
はあはあ、
で、
はあ、
体全体にこうじわじわと来る、
うんうん、
あのなんていうんですかね、こう体力がどんどん奪われるような感じなんですよね。
うんうん、
あとはまあ孤独感だったりとか空腹とかいろんなものがあるんですけれども、うんうんうん、それにこう耐えられる。まあ、細胞というか、それが非常に重要かな。
100キロ持ち上げられるとか、そういう体力ではなくて。
そういう体力じゃないですよね。
もっと、こう、内側にある。
内
側にある
ような。
ああ、はあ、はあ。
でも、それはどうやったらつけられるかというと、はい、僕はもう言ってて、うん、ひらめいたんですけれども、それ何かというと、苦しみを喜びに変えるんですよね。
苦しみを喜びに変える、
はい、いわゆる苦しくて辛いわけなんですけれども、
はい、
それを自分の中で、いかになんで自分は幸せな子にいるんだと。苦しみっていうのはですね、うん、それに対抗すればするほど、どんどん苦しくなるってことが分かったんですよ。
うん、あ、それに抗おうとすると、もっと苦しくなっちゃう。
はい、その苦しみがあって、もう辛いから、うん
はいはい、
もう、畜生とか、うん、これを乗り越えてやるんだとか言っていくと、
戦ってやる
っていくと、うん、苦しみと増幅していくっていうのが分かったんですよね。
あ、さらに大きくなっちゃう。
さらにこう、心拍数も上がっていくし、
あーはーはーはー、
肉体的にもどんどん疲労が溜まっていくんですよ。
そうかそうか、そうですね。うん、
なので、それをもう全部受け止めてですね、それにこう、感謝するという。
苦しみにすら。
はい。苦しみすら感謝と、
うんうん、
で。そうなるとですね、うん、体が不思議なことでそれに適応しようとして、
うんうん、
なんか楽になろうっていうふうに反応するんですよね。だから苦しみにありがとうっていう。
はぁ。
で、僕テントの中から最後、うん、まあ、真夜中にアタックするんですけれども、うん、その時って一番怖いんですよね。
うん、
つまり真夜中にこうテントを開けて一歩外に出ればもう大変な世界が待ってるわけですので、
うんうんうん、
それ最後7500メーターのところから一人でアタックしていくんですけども、でその時必ず言うのは、まあ、なかなかこう踏ん切りがつかないんですよ、出発まで、
うんうん、
でも最後言うのはもう苦しみにもう全てに感謝ありがとうって言っていくわけなんですけども、う
ん、
もうこの苦しさとか不安とかそういうものがもうなんてありがたいことなんだろうというふうに思ってですね、
うんうんうん、
行くわけなんですね。
なるほど。じゃあ、そこが、そうか、その、今まで実現してこれた要因の一つかもしれないですね。
そうですね。Let's get knowledge with fun.
さて、今、まあ、世の中にはというかですね、その、夢とか希望が、まあ、持てないというような若者も多く存在 するというふうに言われます。
はい。
まあ中にはね、その、はい、引きこもっちゃうとかね、そういった方もたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、そんな彼らに、その、一歩を超えて、で、うん、夢も実現、いろいろとし続けてきている栗木さんから、はい、だからこそ言えることっていうのはどういうことがありますか？
そうですね。まあ僕も期間は短いですけれども、本当にこう引きこもりみたいのも失恋の時にしたことがあって、まあ布団の中にずっと寝てたんですけども、うんうん、すごい痒くなって、布団にものすごいカビが生えてたりとか、
寝てるところに
カビ。ずっと寝てたらですね、1週間ぐらい。そういうのもあるので。
痒くなったらなんかカビが。
カビが。
相当寝てますよね。
しかも人型になってるわけなんですよ。
それは相当寝てましたね。
あの時やっぱりかなりどん底の自分だったなとは思いますけれども、まあ今のあるの本当に幸せだなと思うんですけども、でも引きこもっててもニートの方でも人間必ず生きてると、チャンスと言いますか、いいことは絶対起きるんですよね。世の中そんなに悪いことはあんまりないなっていうふうにも思っていまして、やっぱり大切なことは、やっぱりその方々とも、やっぱりこうやってみたいこととか興味のあることっていう必ず人間あるんですよ、やっぱり人間はご飯とかパンを食べて生きてるわけじゃないので、でそれがこうチラッとでもあるものがあるのであれば、まあそれを例えば本屋に行ってその分野のものをちょっと見てみるとか、何か少しこう動き出すことによって、まあ自分自身がこう明るくなっていくといいますか、その繰り返しだと思うんですよね。僕も山っていうものがあって、最初はマッキーニーとかもある雑誌から見て、それでこう高所というものを知って、高山病って何かなとか、そういうところから始まっていきますので、やっぱりちっちゃな行動がどんどん大きくなっていくかなと思いますので、
その栗木さんの今いらっしゃるその冒険とか登山の世界っていうのは、まあ本当にギリギリの世界じゃないですか、もう本当に文字通り生と死の、こう背中合わせになってる、その生きることへの思いというのはどうですか？
こう長く生きたいとかいうわけじゃないんですけども、僕は17歳に母をがんで亡くしてるんですよ。でそれをこう自分の目の前でこう見たときに、人間にはこうちゃんとこう時間といいますか、必ず人には死が訪れるんだなというのを感じたんですよね。まあ、つまりそのニートをやってても何かをやってても必ず人間はもう死に向かっていくと。なのでその、まあ、長く生きるとか短いとかではなくて、その限られた時間の中に、どれだけこう一生懸命になって生きていけるかっていうのがやっぱり重要だなっていうのをすごく感じなんですよね。でもそのためには、やっぱり自分が一生懸命生きていけるためには何が一番いいかなと思ったら、やっぱりこう夢とか目標とかに向かっていく自分なのかなと思いますので。
なるほど。
それが叶う叶わない関係なくですね。
限られた中なんだから。
限られた中なんで。だったらもう、自分のやってみたいこととか、人に喜んでもらえることとか、いろんなことを試してみたいって、まあ、チャレンジしてみたいなと思いますね。
栗木さんがその冒険とか山から学んだことというのは、どういうことが挙げられますか？
人間のこうリミットっていうのは、自分が作ってるもんなんだなっていうのはありますね。
自ら作り出しちゃってる。
はい、自分のこう限界値みたいのは、意外にそれが外れると、いろんなことができたりとか、結構体も、すごく動いたりとかするんだなっていうのが、それが山っていうところで分かったんで。
まあ確かにね、いろんな世界でやっぱりその、記録はどんどん更新されるもんだし、やっぱりなんか、ここまでしか人間いけないんじゃないかと思ってても、次やれる人が出てくると、やっぱり必ずフォロワーが出てきますもんね。やっぱ、
山っていうのはそれを今度自分バージョンって言いますか、自分の中のリミットはこの辺なんだろうっていうところを外してくれる場所っていうんですかね。今はもう外れすぎちゃってどうしたらいいんだろうって感じですけれども、はい、
そうですか。まあでも本当、じゃあどこでも行き放題ぐらいの勢いになってるわけですね、直近の、栗木さんの挑戦というのはどういうことになってきますかね？
今度はですね、4月の中旬ぐらいから、アンナプルナという8091メーターの山なんですけども、ここにトライしてみたいなと。
アンナプルナ、ここもかなり険しいというか。
これはもう死亡率の高い山なんですよ。
はあ。
結構160人ぐらい登頂してて、60人ぐらい亡くなってるという、そういう有名な山なんですけども。
相当厳しい山ということですね。う
ん、で、これは僕は北海道出身なんで、はい、北海道というと山スキーなので、うん、頂上からスキーで滑ってみたいなと。
おお。
で、これを動画で中継して、人間果たして8000メーターから滑れるのかという。
ええ。
のですね。
ああ。
やってみたいなと思います、ね。
あら、じゃあ当然スキーも持ってかなきゃいけない。
スキーも。持ってきますね。でも過去にですね、うん、マナスルという山は山頂直下から滑ってまして、頂上までスキーを持ってってるんですよね。
あら、はい、これは滑った。
滑りました。
そうですか。
頭が真っ白になりまして、もうやめた方がいいなと思いましたね。
だってスキーだって相当心拍数上がるし、ね。
そうですそうです。
でただでさえ空気薄いところなのに、
はい、
ね、
はい、
それは真っ白になっちゃいます
ね。そうですそうです。
それをあろうことか、はい、アンナプルナで、はい、だって登るだけでも、
はい、登るだけでも大変なんですけども、
それをスキーで滑って、かつ、インターネットで動画中継。
動画中継です。
あら、ノーリミットですね、本当ね。
ノーリミットで。
本当にすごいこと、はい。そうですか。エベレストへの挑戦というのも引き続き。
そうです。エベレストはですね、8月の中旬から、また再びやりたいなと思っていまして、
う
ん。
そうですか。なるほど。
また、この時も、頂上の最後のアタックを、インターネットで生中継したいなと。
は、う、ぁ、ん、今、企画が進行中です、ね。世界で一番高いところからのインターネット中継。はい。世界初でしょうね。
そうですね。現地時間の9時とか10時ぐらいなんで、うん、ちょうど日本時間のお昼の12時から1時ぐらいに登頂すると思いますので、う
ん、おそんなとこまで、
うん、ランチを食べてる時に昼飯食べながらちょっとどんな世界かっていうのを見ていただけたらと。
あら、それはすごいな、はい、世界で一番高い眺望が、
その時の同じ時間、
うん、リアルタイムで見られるかもしれない、はい、いやー、これは壮大になる、本当に人類の夢といってもちょっと言い過ぎてないぐらいな感じですね、これね。
そうですね。
うん、栗木さんの、まあ、夢とか挑戦の最終地点というか最終形みたいなのは見えてるんですか？
宇宙に行ってみたいなと。
宇宙に行きますか、
はい、で、北海道の赤平町というところで、植松電機という電気屋さんがあるんですけども、うん、はい、そこは民間で宇宙開発やってるんです。
民間で、
はい、
あらら。
で、こんなちっちゃなですね、はい、人工衛星を宇宙まで飛ばしてる会社なんですけども、そこの社長さんがですね、
はいはい、
宇宙に連れてあげるよと。で、要はですね、太陽系の最高峰っていうのがありまして、
太陽系の最高峰、
はい、いわゆるこの、まあ、太陽系ですね、太陽の周りにある星の中での最高峰は火星にありまして、火星の最高峰はオリンポスという山なんですけど、はい、2万6千メーターの。
2万6千メートル、
なんかニキビみたいな形してる。山なんですけれども、はい、そこにその、植松電機の社長が、うん、25億円持ってきたら連れてやるぞと言ってますので、
あ、
ちょっと25億円用意して。
25億円、はい、そうか。まあでもね、本当にその、今、パッと25億円って、うん、また高騰向けな話とか持っちゃうけど、はい、先ほど来の話を考えると、はい、言い続けてれば。
言い続けてれば。
いつかは。
いつかは、多分15年ぐらいだ、いないだっていけんじゃないかと思いますけどね。
また風呂敷広げますね。広げてますね。そうか、でもこういう調子でやってるわけですね。
そうです
そうか、そうか、はい。これはでも今までね、その風呂敷ちゃんとこう広げたもん、ね、はい、みんな乗っかってきてますからね。
乗っかってきてますんで。
じゃあ、2万6000メートル。
2万6000メーターです。オリンポスという山に。はい。
ねえ、エベレスト4個分ぐらいですよ、本当に。
そうですね。これもまた無酸素でいけたらすごいですよね。死んじゃうかもしれないですけど。
いや、ねえ、まあ、その辺も、ちょっと装備も含め、はい、検討しなきゃいけない
部分。はい、
そうか、そこが最終形。
はい。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのは、どういう方ですかね。うん、
あ、先生はですね、
はい、
これはですね、小学校3年生の時の安倍先生っていうのがいたんですけども、
小学校3年生
の時の先生だったんです
けど、安倍先生、はい、
もうかなりお世話になりましたですね、
うん、はい、この安倍先生は栗木さんに何を教えてくださったんですか？
この時はですね、僕7歳年上のお兄ちゃんがいたんですけども、うん、毎日いじめられてまして、
うんうん、
家に帰れなくてですね、うん、安倍先生の家に3ヶ月ぐらいホームステイしたんですよ。という、うん、だけなんですけれども。
でもちゃんとそれを受け入れてくれた。
そうです。
はい、そうなんですね。
それはありましたね。
でもそんなね、だって小学校3年生の子、うん、普通はまあ来てもいいよって言ったってそれは1日2日の世界。 そんな長い期間、
はい、長い期間もお世話になったりしたんで、はい、
でもやっぱりそれは栗木少年になんか こう心に残るものがありそうですね、そういう、
うん、やっぱりそのこうそこまでやってくれる先生って言いますか、
うんうんうんうん、
やっぱすごい優しい先生って優しいんだなと思ったんで、うん、もうそれまで僕はあんまり学校とか好きじゃなかったんですよ、ね、本当に、
うんうんうん、
何のために学校に行くんだろうっていうふうなのがあったんですけれども、うん、やっぱその先生の影響ってすごくあったなと思いますね。
受け入れてくれる人がちゃんといるんだっていう、
はい
うん
は
い、
親以外でですね、うん、そういうふうな人がいるんだっていうのが大きかったです。
はい、そうか、まあ、さっきからの話の中で結局周りに支えられてなきゃできない、
うん、
一人では決してできないことがほとんどなんだっていう話の中で、
はい、
やっぱそこはなんか原点としてはありますよね、その阿部先生のなんかね、うん、受け入れてくれたみたいな部分は。
そうですね、
はい、やっぱそういうのが種があるからこそ、そうか、単独で行くには行くけど、うん
はい、
だけど周りあってこそっていう。
そうですね、
うん、やっぱりね、でも火星ですね今度はね、
はい、
2万6000メートル
2万6000メーターに、
うわ、太陽系で一番高いところに登る男、かっこよすぎですよこれ。ラジオ版学問のすすめ、本日は冒険家登山家の栗木信勝さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、冒険家登山家の栗木信和さんをお迎えしてお送りしました。いや、栗木信和さん、本当に口に出して出し続けて夢を叶え、一歩を踏み越えていかれているという、そう本当に実践されてるんですね。いや、最終形は火星2万6000メートル方ですよ。本当にノーリミット、今後ますますの挑戦期待しております。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。